前回に引き続きまして、
はい、
練馬区の平成つつじ公園からお送りしております、
うん、はい、外で収録してるからちょっと恥ずかしい2人
そんな原翔さんのタイトルコール、
はい、三遊亭原翔のドキュラク危機一髪。はいはい、何でしょうか。
タイトルコール言いながら目線で周りに人がいないかどうか探るのやめてもらいます
いや、そのさっき2人組の人が通って、はい、あ、いなくなったから撮ろうってなったけど、うん、あれなんか戻ってきたんちゃうかなみたいなね。
視界にいなくてもね、はい、これだけ声張って僕ら喋ってるから、ね、周りには相当丸聞こえたと思いますよ。
さっきこの前に収録した時、横のベンチで、ちょっと離れたところのベンチで、おじさんがね、すっごい居心地良さそうにパン食べてたんですけど、はい、帰ってしまいました。
でも、この、まあ、今回の、はい、ドキュラ危機一髪、なんと77回目、78回目だ。
だからこの、あれでしょ、ポッドキャストが78回目で、もう本編というか、ライブ自体はもう、80?
そうそうそう。でそんな、まあ、70なんかやっても随分昔なんですけど、はい、第1回を収録した時のことを思い出しますね。
第1回収録した時のこと。
第1回収録したのって、エコダにあるエスケープっていう喫茶店にあったんですけど。
そうですよ。そうです。最初そうですね。
まあ、喫茶店のテーブルで向かい合って僕、原翔さんと喋ってて、原翔さんの後ろにおばさんがいたんですよ。
ああ、なんか一人でランチ食べてたみた
いですね。そう。おばさんが途中から完全に聴取者になって、
はい、あ、リスナーになった。聞いてるんですね、後ろで、ね。
原さんには見えなかったんですけど、それが僕はおかしくて。
うなずいて。
原さんがプロフィールを語ってるんですけど。は
い、そうです。あの時も僕声ちっちゃかったですね。
そうそうそう、そう。まさね、こう、ちょっとなんかこう、いまいちこう不信感を抱いてる的な、どういう状態で配信されるんだろう。
いや、そう、わからないですもんね。しかもエスケープっていう喫茶店の名前もちょっと面白いですよね。
まあね、まあね。
逃げるんかいみたいな、ね。
まあ、あれは、2015年の12月にアップして、まあ、12月8日だったかな、収録が確か。
あ、そうでしたっけ。
はい。
なんか昨日のことのようですけどね、僕下のなんかブックオフかなんか。
はいはい、ブックオフで待ち出したんですよ。
で、ちょっと早ついたから、はいはい、なんか入って、なんか本当昨日のことのような。
まあ、今回のドキュメンタリー落語は、はい、その頃のことからの歴史を描いた作品でございます。
そうなりますね。
タイトルお願いします。
はい、タイトルは帯を締めろ。旗揚げ公演ということでございましてですね、本当はあの国立演芸場借りようかなと思って、ここでよかったですね。もう国立演芸場の楽屋より狭いですからね、ここはですね、ちょうどこのぐらいのサイズがやっぱり旗揚げにふさわしいんじゃないのかと思いますけども、稲荷町駅徒歩0分ですか、チラシに書いてましたけどもね、油断した人多いんじゃないですか、ね、0分って言っても一瞬、ね、あれどこだというですね、Google マップぐるぐる回ってるんですけども、ね、ここだったという、なんと私が到着した時点ではですね、入り口に一流祭提供の写真が貼ってあったというですね、今日やるみたいになってるという、一流祭という、そうじゃない、私が今日やるんですよ、もう一流祭提供の上からこうちゃっと自分のチラシを貼りましたけどもね、もうとにかく最初はですね、今日何をするかという、まあ、今日ね、何度か来ていただいてる、ね、お客様もいますし、それから初めての人っていうのはどれぐらいいらっしゃるんですかね。あ、お二方ですか。あ、なるほどですね、お二方ですか。もうですから二人しか初めての人がいないということはどういうことかというと、もう一度やったネタが、ね、あんまりできないということなんですね。ほとんどの人が目撃しているわけですから、まあ後半はちょっと新しい趣向を凝らしましてね、以前やったネタをちょっとこう特別なバージョンで、いわゆるこの上方落語にありますはめ物というね、音楽を入れるというやり方、音楽といっても三味線とか太鼓ですけども、そういうのを入れるというので、まあ、ドキュメンタリー落語流はめ物をちょっとやろうかなという。で、一席目はですね、まあ、このどうして僕がドキュメンタリー落語をやることになったのかという、この、まあ、歴史をですね、皆さんにお聞かせしようかと思いますので、最初に申し上げておきますが、歴史でございますからですね、噛み締めて聞いていただければいいわけでございましてですね、もともとこの僕は2009年ですね、 三遊亭圓丈に入門したわけでございます。今から8年前の出来事ですね。当時でもう私31歳になっておりました。ね、それまでずっと僕はあの演劇というシャバいことをですね、ずっとやってたわけですよね。ジャージに着替えて、うわーとか言うんですよ。あんなシャバいこともできませんよ。ね、30超えてやってる場合じゃありませんよ。ね、それでもなんかね、違う道はないのかなと思った時に、三遊亭圓丈の講座を見て衝撃を受けた。よし、この人の弟子になろうじゃないかと思って。で、31歳でなんとか入門許可をいただきまして。で、そこから修行したわけですが、もう入門した当時からうちの師匠から言われていたのは、お前はもともと演劇をやっていたからその癖がついている、まあ、全然似てないんですけど全然似てないんですけど、演劇をやってたからもう演劇の癖がついてると。だから一からこう落語を習うのは大変だということになったんです。でも、いや師匠、僕は落語をやりたくて入ったんです、どうかどうかお願いしますと、と言っていくうちに、だんだん師匠が、お前はもう落語よりもこの普通のピン芸人の方が合ってるんじゃないのかということで、一度この落語をやめろということ。でも僕は、いや師匠、なんとかお願いしますと頭を下げ続けたんですが、もうある時、とにかくですね、どうしても師匠は僕を一旦この落語家から外したかったんでしょうか、とにかく、もうハモんだと、もう急に、もうなんかわからないんです。師匠、どうしてあの時破門にしたんですかって聞いても、破門なんだと。もう破門の理由はもう特にない。まあ、あるというのは、その破門にしたことでですね、僕が一旦この自由になって、ね、それから一番原章が何が向いてるのかを探すだろうというところが、もう破門になった。1ヶ月後ぐらい、2011年の出来事ですね、破門になったもう1ヶ月後ぐらいに、師匠から連絡があるんです。お前は何をしているんだ。いや、破門になったんだ。何をしているんだじゃないんです。でどうしたらいいんだろうというと、師匠が、お前な、とにかく何もしてないんだったら一門会に出ろと、破門になったんです一門会に出るんです。あれ、どういうことなんだろうと、さっぱり意味がわからないです。しかし一門会に出ることになったんですが、さあそこからが苦難の連続でございます。原章物語の始まり始まりでございまして、もうこの時点で三遊亭原章という落語家ではありません。色物芸人、ピン芸人となっておりますから、三遊亭というまずこの亭号をと外された。外されたらどうなるのかというと、ただの原章という名前になってしまう。前年の頃、原章というこの字というのはひらがなの原と、それから生きると書いて原章。なんとこの生きるという字、なんでこの生きるという字が使われているのかというと、圓丈の師匠が昭和のあの大名人の圓章なのです。その圓章の章をつけていただいた原章という、この名前、改めて聞くとなんと価値のある名前でしょうか。急に偉く見えてくるというこの原章という名前で、この原章という名前、もう三遊亭も取れましたから、だからどうしようかという時に、これはもうカタカナがいいんじゃないのかということになって、カタカナで原章となって、その途端にですね、大変なことが起こりました。あのロシアのなんかわけわかんないあのミリタリー関係の仕事が来ましたいきなり、びっくりしますよ。会場についてね、まあ、一応着物を持っていくわけですわ。何をしようかな、まあ、落語をね、なんかちょっと古典落語とかやってくださいみたいな感じだった。もう行ったらいきなりですね、楽屋にトントンって、失礼しますと、関係者、何ですかって、これに着替えてくださいって、ロシア軍の軍服を着て講座に上がったというです、ね、すごいですよ。お辞儀じゃなくて敬礼してくれという、いきなりこれっていう。そんな、もうとにかく破門になった後はですね、一体俺は何をしていけばいいんだろうか。そもそももう落語家じゃないのですから、着物を着ちゃいけない、ね、じゃあ衣装をどうすればいいのかといろいろ考えるわけです。最初に着たのがスーツです。スーツを着て講座に上がって、ここにパッと座る。もうまるで諸岡さんのね、サラリーマン落語のようにスーツをパッと着てさ、その時点でもうキャラかぶってるんです、ね、でもスーツしかこうなかったわけですね、発想が。でスーツを着て、じゃあ何をしようかという時に、漫談をすると。師匠、僕は漫談をやります。おお、そうか、じゃあ漫談をやれということになったんですが、ただ漫談をやるっていうだけではこれは売りになりませんから、その時につけた名前がですね、新作漫談家という。うちの師匠が新作落語をやっているならば、俺は新作漫談家だ、わーっと自分のネタをやったんです。ところが途中で気づきました。漫談ってみんな新作なんです誰が人のやった話を やるんですか。落語じゃないんです。漫談は全部新作なんです。なんという間抜けな肩書きをつけてしまったんだろうか。そして僕はいやいかん、新作漫談家ではいけないと思って、次につけた名前が、当時ちょうど時期が夏だった、アロハを見てた。あ、これだ、アロハ漫談家だ。何がこれなんだと、もう突然思いついた。あ、アロハ漫談家だ俺は。よし、アロハ漫談家だと途端に、ね、もう昔から僕のことを知ってる人は気づいてる、ね、その時にお前何なんだと言われましたよ。もうツイッター の自分の名前のとこアロハ漫談家にしたんですよ。アロハ漫談家ですよ、いきなり。でアロハ漫談家で一回講座に上がったんです。上がったもののですね、お客様からもたくさんの苦情が、何がアロハなんだ、アロハを着てアロハ漫談家、え、ハワイの話でもするのかと思ったよ、てっきり。そうなんです、ただ暑かったからアロハを着ていた、それだけの理由でアロハ漫談家だったんです。僕の中ではとにかくこの衣装問題でずっと悩める日々が続いていったわけなんです。一体俺は何を着て講座に上がったらいいんだろうか、悩み続けていた。そしてまたあの軍服問題、どうしよう、俺はロシア兵になるんだろうか。そんな日々の中、突然うちの師匠から連絡がありました。これメールの文章なんですけど、声でやっていいですか。三遊亭という亭号をつけた方がよくわかる。ついてないから原章って意味がわからねえよ、つけろよということになったんです。3年ですよ、その間3年間私はロシア人として過ごし、日本に潜伏してですね、ようやく三遊亭という亭号を戻されて、そして僕は再び三遊亭原章と名乗ることになった。その瞬間、カタカナではなく師匠、何か元のあのひらがなのあたりに戻してくださいと言うと、もうせっかくだから全部ひらがなにしてはどうかということで、今の原章というひらがなの名前になったわけです。さあ、名前が無事に戻りました。この2014年のちょうど10月ぐらいです。やった、名前が戻ったぞ、わあ、これで僕の出番が増えるんだろうか。オファーはゼロです。どうすればいいんだろうか。やっぱり結局自分でどこかの会場を借りてネタをやり続けるしかないんだろうと思って、その時僕は師匠、新しい名前をいただいたので、僕はこの記念パーティーをします。おお、勝手にやれ。そして僕は勝手にこのカモメカフェというなんか怪しげなカフェの2階でですね、もうギャラリーなんです、なんか変な天井こんな低いマルコビッチの穴みたいな会場に、そこで僕は襲名披露をやりました。しかもこれはすごいです、演芸史上初です。もともと落語家で入門したんだけども、色物弟子になって、そしてもともとあった自分の名前をひらがなになってこう襲名するという、自分の名前を自分が襲名するという演芸史上初の襲名披露公演、客5人、これはすごかったです。僕は最後思いました、あれおかしいな、いや確かに襲名されているのは、俺だけども、襲名されている俺は一体誰なんだろうとか、なんか粗骨長屋みたいな、これ俺は今誰なんだみたいな、自分の名前を勝手についてるって、粗骨襲名披露宴と。そんな粗骨襲名披露宴も終わり、そこからまあ仕事がなかなか来ないんです。そんな時です、ある親切な兄弟子から連絡がありました。おい原章、お前正月暇か。正月といえば三が日、落語家が一番忙しくなる時期なんです。その期間僕は何の仕事もなかったもんですから、ええ、全て空いております。すると静岡の方で仕事があるんだという、そして、え、静岡の方ですか、僕は何をやればいいんですかというと、その先輩が古典落語をやってほしい。古典落語、確かに古典落語は4席習っていますが、でも僕今落語家じゃなくて、この、あの、もう色物になりましてですね、で着物とかもそのままに着ていいのかどうかわからないんですというと、この兄弟子がいいんだよ、田舎者は気づかないから。じゃあ僕着物を着て古典落語、いいのいいの、でもこんなご時世ですよ、 兄さん、インターネットで調べたら使い方わかんねえよあいつら。なんとひどい兄さん。じゃあその田舎のその落語会へ、そして兄さんとその田舎の落語会に行きます。正月みんな芸人が忙しいんですが、暇な芸人といえばもう私ぐらいしかいません。その兄さんと静岡の落語会に行く、お客さんがものすごい来たんです。もうお年寄りの方ばかりですよ。初めて落語が見れて幸せだって、偽物です。僕は完全に着物を着ることに罪悪感を覚えていました。僕は落語家じゃないのにやっていいんだろうか。 いつでも、お前落語家じゃないだろう、偽物だろうって言われた時のために帯を緩めてました。シュルシュルシュルってすぐもう行けるように、あの仮装パーティーですって言おうと思ったんです。そんな風にいつでも逃げる準備をしてたんです。僕は静岡で散々この古典落語をやりました。潜りの落語家です。落語界のブラックジャックだったようです。そんな経緯を経て、僕は着物を着ることの罪悪感を覚えながら、一体俺はどういう方向でこの先進んでいけばいいんだろうか、スーツでもないアロハでもない、ああっと頭を悩ませていたその時です、新しい発見をしました。アロハの上にスーツを着ればいいんだ。ヤクザ漫談家ってどうだ、これじゃないのかと勝手に思い、僕はその次のステージからその格好で上がるようになりました。これが意外と好評で、ほ、なんかいいね、そのスーツの下のアロハちょっとおしゃれじゃないのそれ、いいねといろんな方から言われるようになり、少しずつこのライブの出番が増えていった。そんな時です、ちょうどお前ね、お前うちの今度の落語塾に出ろよ、師匠から連絡がある。炎上落語塾というこのイベント何度かやっているんですが、もういろんな人たちがこの新作落語をお客さんの前で発表、そして発表し終わった後、恐ろしいことが起こるんです。終演後にお客様と車座になって一人ずつからダメ出しをもらうという、これは怖いですよ。一人ずつ順番にこうダメ出しをずっと、全員悪口をただあの芸人にぶつけてスッキリして帰っていく、恐ろしい落語会なんです。それに僕はこのヤクザ漫談家のスタイルで出ることになりました。しかし一体何のネタをやったらいいんだろうと、その時ふっと、そういえば昔俺いろんなバイトしてたけど、豊島園でバイトしてた時のあの上司って変な人だったよな、まああの人の話でもやってみようか。落語のつもりではありません、漫談のつもりで僕はこの炎上落語塾の講座にヤクザ漫談家の格好をして上がったんです。その時にやったこの豊島園の上司の話、もごもごと後にタイトルを変えてやることになりましたが、この漫談をやったところ、予想以上にお客様の反応があった。そしてさらにこのダメ出しの回では、スーツとアロハって新しい、いい、出てきた時のインパクトが違う、いい、もうその意見でいっぱいあふれ、そしてもうあのネタも実話だからいいかもね、とーっとそういうことになってきた。師匠も自分の弟子が褒められてるもんですから機嫌が良くなってきて、お前ね、これだ、お前に合ってるのはこれだ、これを続けるんだ、これをやるんだ。師匠、じゃあ僕この先こういう自分の実話を落語にするみたいなのをやっていいですか。ああ、いいよいいよ、やっていいよと大絶賛。そして周りのこの先輩方も、おお原匠そのやり方でやったらいいよとみんな言ってくれるんです。そして師匠のテンションが上がりすぎて、だけどなお前おかしいじゃねえかと急にお怒りムードになった。あれなんだろう、あんなに機嫌が良かったね、どうしたんですか師匠。お前ネタはいいんだよ、いいんだけどね、なんでスーツとアロハ着てるんだよ、おかしいだろ。え、あ、申し訳ありません、あの衣装が分からなくて、なんでなんでとその師匠が言ったのが、もう師匠自分のもう僕の立場、自分が破門にしたこともすっかり忘れてたんでしょうか。お前なんで着物着てねえんだよ。いや着物は、あの、いや僕その落語家じゃない、おかしいだろお前、講座に上がって着物着てねえのおかしいだろ。すると周りの先輩方が、あ、師匠、原匠はもう今落語家という肩書きじゃないので、こうやってスーツを着たりアロハを着たりしてるんで着物は着ちゃいけないじゃないですか。すると師匠ははっと我に返る、あ、そうだったそうだった、お前はそうなんだな、うん、でもなんかスーツとかそういうのはな、おかしいな、うっと最後に師匠が言ったのが、分かったよお前な、着物に見える着物みたいな着物を着ろ。
着物じゃねえか着物じゃねえかそれは。
もうどうしていいのかもうさっぱりわからない。そこから僕のこの着物問題、衣装問題はずっとこのストレスが溜まっていく中、ある時ふっと僕はもうこの先何をしていけばいいのかと、もうお先真っ暗な状態だったんです。師匠からああいう実話の話をやれよと言われていましたが、それでもいや、これを続けることはできるんだろうか。そんな時、炎上落語塾の会によく来ていらした若林さんというお客様がいらっしゃいました。その若林さん、僕のこの落語のこととかいろんなことをいろいろ宣伝してくださって、ツイートも、まあリツイートもしてくださる、あ、この方に何か相談してみようと思った。連絡をしまして、若林さんと喫茶店で会う。僕は若林さんに言いました、僕は何ですか、僕は 何をしたらいいんでしょう。この先僕は一体何をすればいいと思いますか。若林さんは戸惑っていました。格闘技関係の仕事をしている若林さんは僕を一瞬ギロッと睨みながら、わかりませんいやでも何かこの先やったことがいいこととかありますか。僕に合ってることはありますか。すると若林さん提案がありました。例えば炎上師匠が最近あまりやってない炎上師匠の新作落語を原翔さんがやる会というのはどうですか。それいいじゃないですか若林さん。それやりましょう。あ、会場は、はい、あ、新宿ミュージックテイト、それに決まりました。それに行きましょう。早速師匠に確認してみます。師匠に電話する。師匠の新作落語僕がやってもいいですか。あの演目、あの演目とあの演目なんですけど、というと師匠は上級員で、うわー、お前頑張ってるじゃねえか、うん、どんどんやれ。わかりました。早速新宿ミュージックテイトの会場を押さえ、そして本番の日が近づくにつれ、僕は師匠の家に挨拶に行こうと思って、師匠、今度師匠の落語をやらせていただきます。よろしくお願いいたします。あの師匠の台本をちょっと読ませていただけませんか。すると、炎上、そんなことはすっかり忘れ。なんでお前がやるんだよ。え？お、え？俺の台本をお前が、意味がわかんねえよ。意味がわからないよ。確かに意味がわからない。僕は改めて意味がわからないことをこれからしようとしているんだとはっきりと自覚したんです。そして、あ、そうか。急いで会場のキャンセルをして、そこからまた僕は何をしていいかわからなくなった。そんなある日のこと、家の中で僕は何をすることもなく、うとうと寝てました。その時です、外から何か声が聞こえてきたんです。その外から聞こえてきた声は、近くにあるこの D ケアの介護施設の人が散歩してるんです。女の人とそれからおじいちゃんがこう散歩してるんですけども、声が聞こえてきたんです。一瞬それは夢かなと思ったんですが、その喋り声ははっきりと僕の耳に聞こえてきたんです。ねえ、楽しみは何なの。
最近はめっきり聞かなくなったけど、落語だ。
落語が好きなの。おじいちゃん、落語聞きたいの。
でも落語を聞きに行くの遠いから行けないよ。
あ、そう。
近くで見たいな。
夢か幻か、この自分の家の外からそんな会話がふわっと耳に飛び込んできた。近くで見たいなって言ってる人がいるな。そうか。意外と僕はそれまで全く気づかなかったんです。つまり自分が今住んでるこの一番近い会場でやればいいんじゃないのか。しかし僕の住んでるのは練馬という場所です。東京に住んでる人すら埼玉だと未だに思われている、あの練馬です。人が集まるんだろうか。早速僕は駅前にあるココネリという商業施設に行きました。受付にはおにぎりせんべいみたいなおじさんが座っています。すいません、この会場を借りたいんですけども、ココネリホールね、見るともう25万円くらいです。こんな高いとこ借りるわけない。ああどうしようと諦めて帰ろうとしたその時、あ、安い部屋もあるよ。どこですか。ここの多目的室なんて安いから。と値段を見ると、あ、これだったら僕も借りれるじゃないか。あ、お願いします、この部屋貸してください。で落語会をちょっとやりたいんですけどという趣旨を伝えた。すると、おお、いいね。そういうね、お笑いのそういうライブとかはね、もういいよ。盛り上がるからね。あ、じゃあ、それでやらせていただきます。と言うと、その人が。練馬大根じゃないよね。え？練馬大根じゃないよね。あ、いや、練馬大根。いや、落語の会。あ、そう。あ、そうそうそう。うん、じゃあね、4階に行ってね、それが手続き、事務手続きしてきて。うん。じゃあどうぞ、4階があって。あ、わかりました。あ、すいません、今3階の受付で聞いたんですけど、ちょっと落語会をやろうと思って多目的室を借りたいと思いました。はいはい、大丈夫ですよ、そこに、名前と、はい、登録してください、はい、あ、これで、はいはいはい、じゃあこれで、10月にまず最初やりますね。はい、10月によろしくお願いします。はいはい、練馬大根じゃないよね。え、練馬大根じゃないよね。練馬大根じゃないです。あ、そう、あ、わかりました。すると奥から一番この偉いなんか人が出てくるんです。はいはいはい、あ、どうしたんですか。落語ですか。はい、え、練馬大根じゃないよね。練馬大根じゃないよね。 かも練馬大根って何なんだ、さっきから何の暗号なんだこれ。いや練馬大根ではありません。そして練馬大根という何者かに疑われた私は10月ようやくここ練りで自分の落語会を初めてやることになりました。しかしそこからも僕は着物を着ていいんだろうかどうだろうかとずっと迷っていた。相変わらず着物の帯をいつでもこうピュッと外せるようにゆるゆるの状態で、いや単なる仮装パーティーですよ、落語ごっこしてたんです今と逃げる準備を続けていましたが、ある瞬間もう僕が着物をちゃんと着れる日がやってきたんです。それはうちの師匠からの一本の電話だったんです。これは本当に奇跡の電話と言ってもいいでしょう。
お前様子がおかしいぞ。
師匠はおかしいんじゃないのか。はい、なんでしょう。
お前最近なんか悩んでるように見えるぞ。
実は師匠、僕はあの自分が何をしたいのかもう分からなくなってきてるんです。落語をしたいんですけど、以前師匠が言ってたような、あの実話を落語にするっていうか、ああいうのをやりたいし。
お前は落語がやりたいんだな。
はい、師匠に落語家には向いてないとかいろいろ言われましたけど、でも本当は僕は落語はやりたいんですとはっきりと伝えた。すると師匠は、
そうか、そしたらお前のオリジナルのな落語のジャンルを作ればいいんだよ。何か面白そうな名前つければいいんだよ。
あ、じゃあその自分の実話を落語にするっていうのをそのままやれば、例えばドキュメンタリー落語みたいな名前はどうですか。
全然面白くねえよお前。何でもいいんだよ、とにかくな、なんかインパクトのある名前つけろよ。
あ、ありがとうございます師匠。じゃあ僕落語をやって、
いいよいいよ、やれやれよ。
それだけでも驚いたのに電話が切れる瞬間です。ありがとうございましたと電話を切りかけた瞬間、師匠が、
あ、それからだお前。
あ、はい、何でしょうか師匠。
着物着ろ。
ありがとうございます。そして僕はその後11月から着物を着て、そのここ練りの多目的室でライブを行うようになりました。着物を着れるとなった瞬間からもう堂々と落語をしてもいいんだ。そしてそこからはっきりと自分の将来やりたい実話を落語にするドキュメンタリー落語、これで俺はこの先やっていくぞと腹がくりました。そしてその着物を再び着て高座に上がるとき、僕は帯をぎゅっと強く締めて座布団の上に座りました。ドキュメンタリー落語、真実は落語よりきなり帯を締めるという歴史でございました。
ということで帯を締めろ聞いていただきました。前回配信した悲しみのオース絵に続くそのなんかライフストーリーものですよね、これ橋
本さん
ね。
はいはいはい、まあこの時期の話っていうのは、まあいっぱいいろいろね、その放送作家の時の話もあったりとか、
スポットライトっていうのね、
スポットライトもそうですし、まだまだあるんですよ、はいはいはい、まだまだあるんですが、やっぱり今回はやっぱりその名前が戻ったことと、やっぱりそこからの苦労が実は大変だった。着物着れないってこんな大変なんやと思いましたね。
まあ、僕初めて見た原城さんはね、まだアロハ漫談家でしたから、ね、
まさにあの炎上落語塾、その基本の話の中出てきました、あそこに、だからあれでしたんでしょ、そのアロハのスーツ姿だったんですよね。
そうですそうです、
その時は
だからそのまあ、こう不思議な縁っていうか、今回帯の締めろに出てくる話って結構現場でいろいろ見てるんですよね僕。
あ、はいはい
はい、はい、その名前が戻る時の話もね、あの炎上落語塾の打ち上げで炎上師匠にお話聞いたりもしましたし、だからまあまあ今思えばですけど、まあ、不思議な縁だったんだなっていうしますけど、
その、あの名前が戻るとかのね、はい、話、あのきっかけの話って、はい、このちょうどこの演目終わりのトークコーナーでちょっと喋りましたけども、はいはい、そのトークコーナーはこれはここにはもうくっついてこないんですか、今回はあの話は。
ああ、そうかそうか、
ええ、
それをじゃあちょっと聞いていただきましょう。
ここからは少しだけですね、この、いい話ばっかりしようかなと思います。まあドキュメンタリー落語連盟で作りましてですね、そのまあ今までさっきもね一席目ですよ、経緯とかもいろいろ喋ってますけども、この いつもお世話になっております若林さんの出会いからですね、先ほどの話の、まあ、この辺はどうだったんだとかみたいなですね、今度は若林さんの視点からドキュメンタリー落語を語っていただくみたいな、そういう感じで今日はよろしくお願いいたします。
調べちゃいました、いろいろ。
いろいろと調べたそうでございまして、僕もね、まだちゃんと内容
聞いて、会話でね、はい、いろいろ思い出して話をすると、うん、はいはい、割と意外とね、人ってこう、ね、なんか補正して覚えてるもんなんですよね。
うん、うん、そうですね。
で、また今ね、まあ、携帯がね、iPhone になって、
はいはいはい、
メール残ってる、残ってる。
あ、過去のやつが。
過去、あんま消さない方なんですよ。
うんうん、
迷惑メールは消すけど、見たメールはなんか残してるものが。行きましたね、
はいはいはい、
朝4時まで調べちゃったよ。
このコーナーのために朝4時まで
いや、あの僕インタビューとかよくするんですけど、インタビューで、ね、下調べを徹底的にする派なんですよ。なんで、まあ、ちょっとあの過去のメールとかをですね探しまして、
これすごいじゃないですか、この資料。
いや、すごいね、調べたんですよ。
はいはい、もう、はい、いろいろと細かいことが、ね、
ほう、もともとその、まあ、原翔さんとは、
はいはいはい、
そのもう全く知らなかった。
そうですね、
で僕2005年ぐらいから落語をディープに見始めていて、
う
ん、まあ、当時格闘技の仕事はメインだったので、
はいはい、
ほとんど会場には行ってなくて、
ええ、
音源だけで聞くような感じ で、うん、で2012年の夏ぐらいから、
うん、
あの DVD の企画を出して通って、
うん、
2012年の秋から撮影を始めてるんですね。
はいはいはいはい、
ですれ違ってるんですよ。なぜかというと原翔さんが家紋になったのが2012年の2月なんですよ。
そうか、あ、12年でしたっけ。
2012年、あれ
2011年、
2012年かと思った。
それはどの原翔なんですかね。
まあでも、まあ、原翔さんが家紋してから僕は落語界と付き合うようになっていったんです、ね、
はい、
でしかもなんか僕江古田に住んでたんですよ当時。
はいはいはい、
で練馬なんですごい近いんですけど、
徒歩で10分ぐらいですもんね。
そうそうそうそう、はい、東県内なんですけど、あの原翔さんがやり出そうとする頃、三遊亭原翔に戻るぐらいの頃に僕は相模原の方に引っ越してるんで、
うん、
まあ、距離も遠くなって、まあ、すれ違って、まあ、会わないような感じだったはずだったんですけど、うん、あの炎上師匠との付き合いができて、そこからちょっと近づいていくんですよね、
うんうん、
このね、
言ってたその、
はい、
ほら、
はい、
名前が
三遊亭に戻る話、
師匠が名前を
今日思ったんですけど、炎上師匠のモノマネ多めの話したら、ね、
あのどんどん似てなくなってどんどん違う人物に後半
炎上落語塾って、若い落語家さんを育てるための会っていう、で炎上師匠とか無月亭清丸師匠っていう実験落語の頃から新作やられた方は出てるんだけど、
はいはいはい、
鳥とか中鳥は2つ目が取ります、
うん、
で前座も2人3人出て、前座も全部新作をやりますって会なんですよ、うん、で僕応援しようと思って毎回行ってて、
うん、
解禁できてるお客さんが2人ぐらいしかいなかったんですよ、
はいはいはいはい、
9回目か10回目ぐらいの時、で8回目ぐらいの時にあの受付をやってる会場を取ってる世話人の方と仲良くなってて、うん、いやもうチラシを作る人がいなくなっちゃったんですよって言われて、うん、いやチラシでいいんだったら僕作りますよっていうのから始まって、ちょっとお手伝いするようになって、
うんうん、
で終演後に芸人さんの打ち上げがあるんですけど、そこに呼んでいただくようになるんですね、
うん、
で2回目にチラシを作って2回目に芸人さんの打ち上げに呼ばれた時、あの炎上師匠からちょっと頼みがあるんだ、
ちょっと頼みがあるんだ
そうそうそうそうなんか俺だんだん炎上師匠に見えてきたんだけどそれは炎上師匠が本を作りたいからその制作の仕事をしてくれないかって話だ。
そういうことですね、
うん、その時にいつも炎上落語塾って明大前にある松井会館っていうところでやってるんですけど、うん、駅前の坪八が打ち上げなんですよ、
うん、
で坪八で僕は隣に座らされて、うん、でしかも一門がいなかったんですよ、誕生さんしか。
あ、そうなんですか、うん、はいはいはい、
で原翔ってやつがいるんだけどさ、あいつい
きなり、
そう、三遊亭にもうつけてやろうかと思うんだけど、君はどう思うかねって言われて、いや君はどう思うかねって、その2回ぐらいね打ち上げ参加したぐらいの俺になぜこれだけ落語家がいる中に聞くのみたいな言われて、うん、でもそのまあ原翔だけじゃ分かんないから、それそら三遊亭ってブランドだから、それ原翔と三遊亭原翔って言ったら そら三遊亭荒章の方に仕事出しますよ、うん、あのね、何もかからないんだから、もし許されるなら絶対戻すべきです、うん、で力説したのあったんですよ、
うんうん、
ね、それで答えようとしたら炎上師匠が連絡したのその次の日だったんですよ、
ね、そうなんですよ、
だからまあその現場に立ち会ってる感じだったんですよね、
このその後会話がなかったらちょっと状況はね
変わるかもしれない、わかんないですけど、もともと炎上師匠戻そうと思ってるんだけど、うん、でもなんかその一門の兄弟子とかは反対の人もいたんですよね、結局、ま
あ、全員反対の
結構あれなんですよね、師匠とはラブラブなんですけど今、兄弟子からそうでもないっていう、
そうでもない
半目だっていう、
そうです、ね、それだからそのなぜか若林さんに相談して、
そうですね、
それでまあ多分踏ん切りがついた
んじゃないですか、なんかその多分ご自身の中で決めてたと思うんですけど、うん、誰かが背中を押す大変だったんだと思うんですけど、ね、はい、
月の日
でも僕見たことがなくて、うん、でも炎上師匠のホームページ破門されたことは載らずに、はい、一門のお弟子さんで載ってて関西弁だからな彼はみたいので、うん、存在は知ってるけど見たことがなくて、たまに河原版にそれこそかもめ亭とかで載ってて、
そうですね、
うん、なんか行こうかなと思うんだけど行けずに、うん、見てはいない幻の弟子だったんですよ、うん、その段階ではそしたら今度その炎上落語塾に出て、
はいはいはい、
初めて話
そこでね、
そうそうそうそうそうそう、ね、
それでまあその時にですよ、
その時がアロハ漫談の時、
ね、これがなんと今日
ですね、実は写真持ってたんですけど、
当時の
これがその時の終演後の集合写真なんですけど、まあ、このアロハの上に紺色のスーツ着て、
うんうん、見えますかこれ、
はい、しかもなぜかやっぱり師匠とラブラブなんでね、必ず横に
師匠が横にいますね、
ワンジョウさんが前座でまだ、
うん、
で吉光さんは遊びに来てて、鳥が栄太郎さんで中鳥が原翔さん、
まあ、落語に詳しい方だったらね、これすごい面白いメンバーですよね、うん、これはあの新八さんですかね、
今度慎吾になる新八さん
や、
コンテ何でしたっけ、今助師匠のお弟子さん、
ああそうですそうです、う
ん、はい、今市さん、
今市さんですよ、
そんでこれその時の打ち合い、こういうふうに
これですよ、恐怖の車さん、恐怖の車さんダメだし、
缶ビールとおつまみと
これ
で演者さんが前に座ってこう周りをぐるっと
こう、もうこういうこの人とかもうすごいもう酔っ払う、うわ
うわ覚えてんのかよ絶対覚えて
なのもう、
でこうやっぱ師匠と原師匠の隣になるね、仲いいんですよ、
なんかね老人会の集まりみたいな、
でこの時名刺交換僕初めてして、
あ僕とですね、
そうそう、その時は三遊亭に戻ってるはずなんだけど、もう名刺はまだカタカナの原翔だった、
そうですそうです、
そう、それがこれが5月の2015年の5月24日、うん、
全部ね日付と全部書いてるんです
ね、5月24日でもね、ヤクザこの頃まだアロハ漫談家って、
あこれアロハ漫談家
言ってましたね、うん、って言ってたみたいですね、
はいはいはい、あ僕言ってたんです、自分で
言ってたみたいですね、はい、
ほうほうほうほう、
5月24日にまあその、まあ、初めて話をして、ね、うん、まあ打ち上げに参加して、打ち上げで多分いろいろ話をしてると思うんですけど、
ね、ええ、
それでこれも調べたんですね、ツイッターのダイレクトメールに残ってたんですけど、
はい、
いきなりですね6月26日になって、
はい、
原翔さんから DM が来たんですよ、
うん、
まあ、あのお互いフォローし合ってて、まあ、リツイートしてた
の
もあると思うんですけど、
はいはい
はい、お疲れ様です、いつもリツイートありがとうございます、
うん、
実は今演芸の企画をいろいろ考えているんですが、
うん、
中川原屋さんのお力をお借りすることはできますでしょうか、
うん、
突然のメール失礼します、
うん、
っていうのが突然来たわけですよ、
うん、
まあ、中川原屋という屋号で僕やってるんで、
うん、
僕はもうこれを見た瞬間に思ったのは、これ借金だなこれは間違いなく借金だろうと。で僕からの返信、お疲れ様です、
うん、
私にできることは限られているかと思いますが、何かお力になれるようでしたら光栄ですって、もう完全にこっちが聞いてる、
これはもうね完全にね、お金のことを聞かれたら怖い怖いっていう ね、
まあ何を言われるのかわからないし、うん、よくわからないし、
はいはい、
まあ、一席しか見てないからということで、でまあ、6月30日に会いましょうと。なぜ6月30日だったかというと、うん、まあ、スケジュールを合わせたらなかなかうまく合わなくて、鈴本の前で待ち合わせをしてたんですね、
はいはいはい、
そういう鈴本で彦一師匠がヒマラヤ寄せってなったんですよ、
うんうん、
4月にヒマラヤでお地震があって、その直前に彦一師匠が映画の撮影でヒマラヤに行ってたの で、ヒマラヤのエイドみたいな感じでヒマラヤ寄せやる、うん、そのがあるからって言って 一番行きたくないだろう、鈴本の前で待ち合わせして。
まあ、鈴本はね、やっぱりこう、落語が一回僕破門になってるんでね、うん、あの前には行きづらいわけですよね。
特に、4つ、予選の中でも、その一番落語協会派というか、芸協が上がってない、純粋な落語協会の予選なので、そのね、なんだここっていう、なんだかあいつここに来てるんだみたいに見られる可能性のある場所だったんですけど、
そうです。
まあ、それはあまりよく理解してなかったのもあって、まあ、そこで待ち合わせしてます。で、その時にだから、まあ、どうしたらいいでしょうかっていうことを聞かれたんですね。うん、
はいはいはい、はい。
ドトールの、鈴本の向かいにあるドトールの2階に座って。
うんうん。
その時の原翔さんはですね、実はですね、はい、相当悩んでたんだと思うんですよ。
うん。
まあね、写真が残ってるんですよ、携帯に。
これすごいですね、この資料の山。
これ2015年の6月30日ですから、うん、2年前ですよ、
ね、2年前。
2年前、
うん。
今のは全然若い。というか、すごい老けてるんです。
うん、
はい、これが。むしろこっちが2年後だろう。
2019年ですよ、これ、ね。
というか、今より額交代してないか、みたいな。
これね。
ね、
完全にそうですね。
完全に。その時僕がアドバイスしたのは、はいはい、その、まあ、僕は見たいと思ってたんだけど、うん、なかなか見ようと思ってもいけないから、うん、その定期的に会がないとまず無理だから、定期的に月に1回でもいい。できれば2回か3回どっかで決まった場所で定期的に会やることがまず知られる大事だよ。
そうですね、
で、あとは知られてない機会がない。気になっていく人がいる。でも誰か気になるためにはキーワードが必要。だったら、自分の新作だけじゃなくて、うん、炎上師匠のネタをやれば波紋も許されてるっていうのも分かるしっていうことでお話を振ったんですよ。
はいはいはい。
たら喫茶店で話をした後にすぐ目の前で炎上師匠に電話をして、うん、OK もらって、じゃあやりましょう、会場を取ってきますって分かれて、うん、でその時に原翔さんが取ったのがミュージックテレビで9月15日だったんですよ。
あ、それも
発表と2015年9月15日お当時僕はある落語家さんの DVD の撮影をしてて、これ結局実現しなかったんですけど、
うん、
講座を収録する回をやる日だったんですよ。
ええ、
なんで僕すいません、原翔さんごめんなさい、その日行けませんわ、
うん、
あ、分かりました、残念ですね、次回来てくださいっていう連絡をもらったんですね、うん、そしたらその後ですね、
はい、
7月9日になって、
はい、
お疲れ様です、急に一層をやってはいけないと言われました。
お、あ、このネタをね、
そう、ですので一旦9月15日のライブは延期しました。
はい、はい、はい。
これがだから7月の9日ですね。だから10日足らずで決まったんだけど流れちゃって。
これちなみにこの直後に、
うん、
あのさっきのね、僕のあの落語には出てこなかったですけども、うん、あの茅ヶ崎パラソルライブっていうのを企画して海岸でパラソル立って落語するっていうので、賛同者ゼロで。でも一人で僕、パラソル買うて、ごっついパラソル買うて、電車の中もうごっつい目立つんですよ、こういうの。
え、そんなことやったんですか、ね、
で、茅ヶ崎、バー、夏ですよ。バー着いたら、誰も人いない。であの地元の子供が泳いでるだけだった。そこにパラソルぐさーって刺したけども、結局もう、何実行されることもなくっていう。下りもありました。茅ヶ崎パラソルライブっていう。多分ツイッターでつぶやいてます
よ。でもその頃は今よりももっと知られてなくて、うん、その落語協会の中ではすでに辞めた人っていう。
そうですよ、
うん、やってるのは会を時々やってたんですけど、うん、やってることも正直あんま認知されてなかった
ですね。されてないですね。誰も、うん、なんか身内もあの
そうそう一番の仕事来ないですよ、はい、だってやってると思ってないんだから、うん、身内からは
そうそう
っていう状態だったんですよね。はい、はい、それで、
うん、
まあでも、もう半ば忘れてたというか、まあ会なくなったんだと、うん、新しい会が決まったら行こうとは思ってたけど、うん、まあ連絡もないし、どうなったんだろうなと思いつつ、過ごしていたら、まあ、ここねりで始めたらしいっていうのは、あの、ツイートを見てるので、そしたら、
ねり
の
ね、
うん、さっきの関根さんと一緒に映画好き芸人館っていうのを、ココログっていうのに挙げてたんですけど、
ケロログじゃないですか。
ケロログ
という。
ケロログっていうのを上げてたんですけど、
はいはい、
9月、この年の9月15日から YouTube にアップするようになったんですよ、
うん。
YouTube で検索で引っかかったんで、まあ聞くようになったんですよね。
うんうん、
2人のラジオ。
はいはいはい。
これが9月ですよね。
もうすごい、 刑事みたいな
調べるの
完全に。それで10月になって、はい、10月19日からここ練りでここ練り寄せを始めるんですね、はい、でその2日後10月21日にもここ練り寄せってタイトル
で、あ、最初はそういうタイトルで、ね、
そうここ練り寄せっていうタイトルでやったんですよ、はい、それをもうラジオの部分だけ2日後にアップしてて、それ聞いてたんですよ、うん、毎回、あ、ここ練りって始めたんだって。僕エコダに練馬だったので、あ、あそこでやってるのか、うん、っていう感じだったんですよ。でなんか、まあ、まあ今後で種はどうしてそうなったのか分かるんですけど、なんか随分拍手も聞こえるしお客さんいっぱい入ってるんだろうなって、うん、まあね、ドームでやってるに拍手が入ってだから拍手がいっぱい入ってるだけだったんですけど、
そうですね。あの実際始めた頃お客さんも本当に、
はい、あ、多かったんですか、
まあ、3人
あ、ね、それで11月の27日になって、いきなりまた DM が久々に来て、
ええ、
あの師匠から着物を着て出ることを許されました
と。あ、さっきの話のラストシーンじゃないですか。
そうそうそうそう、これから着物を着て講座に上がれ、そしてお前のだけの落語のジャンルを名乗っていけと言われました。
あ、これメールの文章
なんですか。彼女だから来たメールですね。というわけでこれからは堂々と落語ができるようになりました。
お、
だから多分この直後に直前に言われたんでしょうね。
ですね、
うん、っていう DM が来たので、うん、翌日それで会ったんですよ、ここ練り寄せが。
お、
それで僕は初めて聞きに行ったんです。それは第4回のここ練り寄せ。
お、
なんとその日はですね、関根さんがいなかったんですよ、
うん、
たまたま用事があっていなかったんですけど。だから原城さん2席、うん、でしかも1席目座ったら古典夜間夜間
ちょいと
しかもほんのすごく楽しそうじゃない、もう不幸のどん底にいるみたいな顔してやってるので、これきっと楽しくないんだろうなと思って、うん、
楽しくないですよ。
そう、しかもですね、当時まだですね、
夜間なんて、あ、あ、講座ね、
講座、
講座、
講座がですね、
普通通常は今のここ練りの講座も割とこうちゃんと毛線引いて、
赤い毛線があって、まあ、紫っぽい座布団、うん、当たり前、
ね、まあ、これは通常こういう感じですよね、はい、
ええ、あの今のここ練りでもやっぱ赤い毛線があって座布団があるんですけど、
うん、
その時の僕が行った時の講座、
第4回目どんな講座だったんですか。
バーン
これ何でしょう、
シーツ
、はい、僕がさっきまで寝てたシーツですね。ね、シーツですね、これね。
で、これ行って、責任さんもいなくて一人で、シーツの上にザボンドリーで座って、もう不幸な顔して、これ死人だろ、これっていう。
これね、もうあの、もう座布団じゃないですからね、これも、うん、しかもなんかよくわからない、100均のなんかね。
そう。今のよりも薄いペラーやつなんですよ。それで、
はい、
僕その、11月からポッドキャストをや、ね、始めていて、DVD の監督をやっていろんな方の DVD を作っていたので、うん、まあ、その宣伝のためのメディアとしてやってみようと、
そうですね、
思って、春風亭少々さんとか林家菊丸師匠とか、始めて、で DVD を作る人以外のものも始めようということで、講談の田辺良角先生とか、あと撮影を始めていた両国の玉川大工さんとかのポッドキャストを作っていた。でなんかその今すぐに DVD を作れなくても将来作りたいなと思う方のポッドキャストも始めたいなとは思っていたんですね。それでまあもしあれだったら原翔さんやってみますみたいな、まあやらなくてもいいけどどうしますって言ったらやりますっていうことで、まあ、始めて、まあ、ポッドキャストを始めるっていうね。
それをもうこの講座自体を収録するようになったわけですよね。
そうそうそうそうそう、
なるほど、
はい、でここに至ると。そう、本当はなんかここ練り寄せも最初の 5,6 回でやめるつもりだったと。
もう 5,6 回どころかもう多分2回ぐらい
でしかもなんかそんなにいっぱい作るつもりはなくて、ええ、もう1回収録してあげるからたくさん作んなきゃいけなくなったみたいな全然実質的じゃないじゃんみたいな
収録次もするんかなと思うと、うん、ネタね、新しいのやっぱ作った方がいいですから、うん、
そのうちに自分で1年間で60席作る壮大な目的を掲げとかって、そんなこと全然言ってなかったあれ後出しですよね。
後出しですねでもちゃんと、ね、一応60席やりましたからね、
はい、
1年でね、
はいはいはい、
あ、拍手がありがとうございます
まあね、なんかこう、まあ、不思議な縁でね、まあ、まあ、そのすれ違うはずだったんだけど、なんとなく師匠絡みでご縁ができてみたいな感じでね、そのまあ、本当縁ですね、成り行きですね、これね。
ですよね、師匠もよく言ってた。あ、もうやめます。
はい。ということで、まあ、トークを聞いていただいたんですけども、まあね、写真もね、ちょっとね、これあの、ホームページの方に載せようと思ってますけど。
めっちゃ面白いじゃないですか、はい、あの写真が全部。
おっさん臭い顔とかね。
おっさん臭い顔とか。今回でも、ドラクレンの、
はいはいはい、
あの、旗揚げ公演の、
はい、
ね、演目から、トークから、
はい、
ボリューミーですね、非常に。
ボリューミー。それはやっぱり、あの、ね、5月21日にやったドラクレン旗揚げ公演の、まあ、講座ですね、帯吉村
は。
まあ、ドラクレンが正式にスタートしたということで、
はいはいはいはい、
まあ、今回はスペシャルバージョンとしてお送りしたわけですけれども、
はい、
なんとですね、
はい、
次回は、
はい、
もうね、原田さんのね、
うん、
ドキュメンタリー落語はやめようかと思って。
お、なんですか、どういうことでしょうか。
それはあれですよ、責任勝る危機一髪にするからですよ。
おっと
79回目。
ついに乗っ取られた。
これは5月ドラクレンで、5月21日のドラクレン公演で、その、はい、まあ、関根さんがね、
はい、
ついにドキュメンタリー落語デビューをしまして、
はい、
竜の胃袋というオリジナルの一席、
ね。なんかね、ちょっとこう、翻訳物の小説のタイトルみたいなね。
まあでも、関根さんらしい席だったと思うんですよね。
そうですね。
うん、関根スタイルで。
関根さんに合ってましたね。
そうそうそう。
すごく。
まあ、落語家を経ないで、ドキュメンタリー落語にたどり着いた初めてのケースなので。
だから僕は新鮮でしたよ。
はい。まあ、刺激にはなりますよね。
僕は袖で、もうおしっこ行こう思ってたんですけど、あ、これ、聞かなかはちゃんと、うんうん。おしっこ行けなかったんですね。本当に。
まあ、次回はですね、こんな時楽もあるということで、
はい、
関根さんの演目をお届けしたいと思っております。
はい、
ぜひお楽しみに。
ありがとうございました。